モタサバガバトアラハトサンマサンブッダサ。
ナモタサバガバトアラハトサンマサンブッダサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
アリナダナベラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
サードサードサード
サードサードサード。
マカー 心経本願寺佛薩 くはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆ともに仏道上善ことを
今からちょっとお話ししますので、足をもう崩されちゃってください。大丈夫ですか？寒くないですか？大丈夫ですか？はい。はい、はい、今日は2月の8日ですよね。はい、2月8日ね。はい。はい、ね、今ね、今これ、ポッドキャストのように話してますけど、久しぶりにポアンでの、セッションをやってます、ね。繁栄セッションですね。で、ちょっとね、この間、前回のポアンでのセッションでは、9月に遡っちゃうんですよね。で、その後、沖縄行ったりインド行ったり、12月が飛んで、1月に台湾を、ね、やってたんでずっと遠征してたので久しぶりですね。で、まあ、そうなんだけどちょっとね鎌倉でも大事なので、今年は12月にね一般ではなくて、鎌倉の木造の家ですね、そこで、やりますのでね、一般の代わりに非常にいい環境ですので、ね、まあ、この間1日の瞑想会やりましたけど、ね、そんな感じで、予定してますので、まあ、今回はね今年は、接心ほぼ途切れることなくできるかなと思います、ね、でそれとね5月のねゴールデンウィークのことず前々から言ってきましたけれども、普段だったらね奥多摩の御岳さんのレウンソさんをお借りしてやってるんですけど、まあ、今回ちょっと、ティファナと阪神の関係があるので、まあそこに合流しようっていうことを計画してたんだけども肝心のタイが阪神が来られなくなっちゃったんでどうしようかなと思ってたんだけど、まあ、まあ一応お弟子さんたちがされるみたいなんで、まあ合流しようかなと今思ってます。まだ私はまだ申し込んでないんだけど、そんなんでね、レウンソーさんの方は、正式にキャンセルさせていただいたので、まあ、まだ、ゴールデンウィークの申し込みとかは、来る前の時期なんで、今、キャンセルしても何も問題なかったみたいなので、よかったです。レウンソーさんはね、8月にやりますので、それは確実にやります、お盆の時ですね。そうなのでね、ゴールデンウィークの、肝心のゴールデンウィークが、一方案の接種ができないので、一方の接種に参加したい人はですね4月の終わりに名古屋で、総学寺さんで最終末の金土日やります、それも非常に雰囲気のいい浄土真宗の、阿弥陀様の慈悲の立ち込め学校持っている本堂ですからね、ぜひぜひ名古屋いらしてください、近くの旅館に泊まりながら やりますのでね、それか、いつもね福島リトリートを6月にやってたんだけど、今年はちょっと1週間早めて5月の最終にの週末に入れました。最終の木金土日ね、だから、その頃の一方案の接種に参加したい人はそのどちらかに4月の終わりの名古屋か5月の終わりの福島にいらしてください、ね。福島はいつも通りの裏磐梯の瀬沢温泉でやりますので、ね、とんでもなくすごいとこですから、ね。そんなんでね、そうするとね6月が空いちゃうので、6月に久しぶりにアジサイ接種をねやろうかなと思ってます。第3週ぐらいだったかな、第3週の週末、金曜日から火曜日にかけてですね。鎌倉はね、アジサイの季節がやっぱり綺麗かな、まあ、一番人気がある季節で、観光客もすごいんですけども、本当に雨にの中のアジサイって非常に雰囲気がいいので、一方もちょっとアジサイあるし、鎌倉中にアジサイが咲き乱れるのでね、雨の中で、梅雨の中で、座るのもいいんじゃないかなと思います。多分まあただ連休じゃないのでね、そんなに人は来ないかなと思うので、わりかし地味な落ち着いた接心ができるのではないかなと思います、ね。で、その後は海の日の接心になります。これはちょっと夏の暑い接心ですね。はい。それとね、まあそんなんでずっとこれから途切れることなく。接種やりますのでね、多分次は3月の彼岸に、京都の方でやりますから、ね、それももう、台北と連絡してるのでもうじき返事が来て正式に日程決まると思いますから、4月の頭に春桜ですね、はい。そんなんでねずっとやっていきますね。それとね、まあ、一方の接種はそうなんだけど、それとアップデートする仏教を体感しようっていうね、まあ、主に日本の坊さんたちが企画してくれているがあるんです、まあ、ちょっとそれ平日にお寺を使ってやるのでね、ちょっと参加しにくい面もなきにしはあらずなんだけど、それがもう4回4箇所決まって、5月に金沢、7月に広島で、9月の頭に9月の3日だったかなに北海道っていうね、で10月の終わりに青森、八戸っていうのがもう決まりました。正式に日にちも決まって、場所もお寺さんも全部決まってるので、これ正式決定です。私も藤田一生さんも予定が大丈夫なので、ね、なのでまあそんなんで、今年もアップデートの波が、去年はね主要都市大阪、名古屋、東京、仙台、博多って言ったんだけど、それはもうちょっと広がっていくって感じですね、金沢、広島、札幌、八戸って感じでね、はい。まあそんなんで、まあ、それも大体あと沖縄ぐらいやって打ち止めにしようっていうね、で次の段階行こうっていう、ね、そういう話になってますから、はい。そんなんでね、でどんどんどんどん流れていってますので、全部ホームページに予定載せますからね、ぜひお近くの人はおいでください。はい、はい。でそれでね、今日なんだけれども、先週末がね名古屋京都行ってて、でその前が一方案だったと思うんですけども、やっぱりねここ、2、3週間の我々の意識を全部、ね、シリア、イラクの方へ行ってて、でなんかいつもね不思議と日曜日の早朝にいろんな事件が起こって、ちょうどそうでしたね。2週間前が湯川さんで、1週間前が、後藤さんでした。ね、そうですね、京都の時だったからね、はい。でそれで、その間に、ヨルダンパイプの人が来て、まあ、そんなんで、ここ2週連続して、2、3週間連続してね、この話題を、まあ、そのニュースが届くたびに それに対する、まあ、いろいろお話しさせていただいて、でまあ今日はね、もう大体この実験は一段落終わって、まあ、次の段階入っちゃって、でまあ今いろんな人がいろんなことを言ったり書いたりしていますけれども、で私らがなぜこの事件を重要視するのかっていうと、まあ、一言で言うと、何て言うかな、まあ、去年まではね、ずっと、瞑想についてずっとお話ししてきて、特に瞑想の主体についてお話しして、でそれがなぜそこまでこだわるのかっていう多分疑問を持ってたと思うんですけども、まあ多分例えば体の感覚を見るっていうね、ヴィパッサナがあって、同じようなヴィパッサナやってるところもあって、まあ結局やってること同じじゃないってね、まあちょっと頭のてっぺんからやるか、手のひらからやるかっていう違いぐらいじゃないのってね、まあ多分本音としてはそう思ってるだろうと思うんですけども、でだから瞑想の主体って言われたら多分はっきり言ってピンとこないかったんだと思うんですけども、まあ、ピンと来てたらそれなりのちょっと行動が変化したと思いますけどね、まあ、変化しなかったってことは多分ピンとこなかったんだと思いますけど、ところがこの瞑想の主体っていうものをずっと問題にしてきたのは、単に瞑想のためだけではなくて、まあ結局仏教の一番大きな主題である生と死の問題ですね、につなげるためなんですよ、当然ね。あんまりそれは去年までは言わなかったんだけど、まあ今年になってからですね、急に、それがはっきりしてきて、でそれプラス、単に生と死の問題だけではなくて、それがやっぱり世界全体の歩みっていう面で、この、とんでもないくなってくる。つまり、まあ私と藤田一生さんがね、2年前に、仏教 1.0 仏教 2.0 仏教 3.0 ってね、言ってた頃は、まあ、単に、仏教の、まあ、日本の今の現状ってね 1.0、 それで高校十数年の間に入ってきたテラバダが 2.0、そして私と石田さんがこれからやろうとするのは 3.0 ってね、まあ、そのくらいの、まあ、それほど重たい意味で言ってたわけじゃないの、まあ、そうやって分けちゃったら非常に状況わかるよねっていうね、そういうニュアンスでやってたんだけども、ところがこの 1.0、2.0、3.0 っていうのの、英語で言うとアプリカブルっていうのかな、私と一緒さんがもう想像しなかった、想像すらしなかったレベルで、これが全部当てはまっていってしまうっていうのかな、 1.0、2.0、3.0 っていうふうに捉えたら、今回の、問題も見事に解けてしまう、ね。それだから私らが 3.0、 仏教 3.0 に進もうよねっていう方向が、単になんかちょっと瞑想の仕方を 3.0 にしようよねなんていう、なんかそれそんだったら瞑想をやってる人間なんてマイノリティもいいとこなんだから、マイノリティの人にしか意味を持たない、ことではなくて、ね、本当に、地球上の全ての人たちに向かって 3.0 に進もうよねって言い切れてしまうっていうね、そういう大きな流れが急になんか見えてきてしまって、で、まあ、今日ね、涅槃衛生神って言って、まあ、これなぜかっていうのはもうちょっとほんのちょっとだけ説明するとね、涅槃に入るって、まあ、お釈迦様は涅槃に入られる、これは単に亡くなったんではなくて死んじゃったんじゃなくて、まあ、涅槃に入るっていうね、言い方をしてね、でそれで まあ、それが何日かっていうのがね、それぞれが仏教の伝統によってちょっと違っていて、テラバダなんかだとベサカの日でね、生まれたのも里帰れたのも亡くなったのもみんな同じベサカの日ですね。だいたい新暦の5月 の満月の日ですね。でそうなんだけど、こっちの東アジアの方だとそうはなくて、でそれがどうしてなのかよく私もよく分かんないんだけど、まあ、一応2月の15日ってね、ことになっていて、生まれたのが4月の8日、悟られたのが12月の8日で亡くなられたのが2月の15日ってことに一応なっていて、それも当然旧暦で言われているので、旧暦の2月の15日ったら、まあ大体今から2ヶ月後ぐらいですから4月の上旬ぐらいですね。でそれでまあもちろん最澄さんがね、記者願わくは、ね、花の下で、死んでいきたい、ね、その如月の望月の子ってね、でのは、まあ、2月の15日、っていうのはもう旧暦だから4月の本当に春、ね、桜が満開の時にその桜の木の下で、死んでいきたいっていうのは、もちろんそれは2月15日っていうのがお釈迦様の涅槃の日っていうのをかけてるわけですね。最澄さんお坊さんでもあるから、ね、なので、まあそういう、2月の15日如月の望月の頃ね、15日に、がお釈迦様の涅槃に入られたっていうのが、まあ、日本の文化の中でずっと、流れてきていて、まあ、ただ今それが新暦になっているというだけの話ですね。でそれで、まあ、それで2月の15日を涅槃へ、法要して、まあ、それを記念して接心するというのが、まあ、日本の禅寺ってよく、あるパターンなんだけれども、まあ、そういう意味でね、2月はそういうことをしようって言ったんだけど、だけど今回はね、私らにとって、非常に重要なことがあって、まあこれも今朝もお話ししたんだけれども、やっぱり我々にとって非常に大事な人を亡くしてしまったばっかりでね、もちろん湯川さんと後藤さんと、それから与論のね、注意とね、ですね。で、それプラスまあちょっと私個人的に私の父親っていうのがあって、まあ、その4人の人間プラスもちろんお釈迦様自己自身ですね、の涅槃に入られた、まあまあ、こっちの4人を涅槃に入るっていうのはちょっと語弊があるかもしれないけど、まあ、亡くなられたっていうね、いうことを、まあ、ちょっと受け止めて、それが何をね、意味するのかっていうことをね、まあ、ずっと、ここ12月の終わりから考えてきて、まあ、ちょうど今これが涅槃遠征心だから、もう、最終結論を出さなきゃいけないんですけれども、でそれでね、12月の終わりに父が亡くなってからずっと思ってきたのが、なんていうかな、私本当に瞑想の主体をあそこまでこだわってよかったなっていう思いなんですよ、ね。でまあ、さっきも言ったように多分私が瞑想の主体瞑想の主体ってずっとバカの一つ思いにみたいに言っていて、それが多分ほとんど伝わってないっていうのは分かってるんですよ、ね。伝わってたらなんていうかな、もう、なんかもっとリアクションがあったんだけど、結局ヴィパッサナーって言ってもまあ、今まで通りのヴィパッサナーをやってる人の方が圧倒的に多くて、だから私が瞑想したいって言っても多分それがどれほど大事なものなのかが、まあ、多分ピンとこなかっただと思うんですけども、でまあ体の感覚を見るっていうのは、まあ、同じようなもんじゃないのっていうのが多分本音のところだったと思うんですけどね。 で、まあ、それで中にはね、あのなかなか自分のヴィパッサナがうまくいかなくて、そのうまくいかない原因がやっぱり俺が気づくっていうね、とこだっていう、まあ、私が、アップデートとか青空の本でずっと書いてきたようなことに、反応してくれる人が、まあ、ちょっとわずかながらいて、そういう人たちが、まあ、ここ、数年間、まあ、主に一般に来て、瞑想しているっていうね、そういう状況だったんだけど、まあ、それはやっぱりわずかで、ほとんどの人にとっては多分私がなぜここまで瞑想の主体にこだわるのかが多分全然来てなかったんだと思いますね。まあ、それはそれでいいんだけども、それはそれでいいんだけれども、で私が本当ここまでこだわってきて本当に良かったなと思うのは、なんていうかな、そのこのまま、こだわら、なんごめん、瞑想の主体っていうものが本当に、自分にとって問題じゃなくて、そういう考え方もなくて、でヴィパッサナとか何かやってて、で父親に亡くなられてしまうと私結構動揺したんではないのかなと実は思うんですよ、ね、でそうなんだけど、この瞑想の主体っていうのを徹底的にこだわってきて、まあ、それで、まあ、父親が去年の12月の26日亡くなって、でそれをどう捉えていいのかが本当にはっきりしたというかな、まあ、もちろん父親の肉体が崩壊するのはちょっとあまりにも辛い出来事ではあったんだけれどもそれでなんかそれに打ちのめされちゃうとかね、それでなんか人生の意味を見失ってしまうとかね、そういうことは全くなかったんですよ。全くなくて、本当に、本当に何かがさらに見えてきた。今まで、ずっと自分が、こだわってきたこと、自分がずっとこれが大事だよねって言い続けてきたことが本当に大事だったっていうね。まあそれはもう私がこれだけ言ってるんだから自分でも大事だとは思ってて、もちろん 100% 信じてはいたんだけども、でもそれが本当にその通りだった。これちょうど、なんていうか、これちょっと例えとしてはおかしいけども、まあ明日は絶対晴れるよねって言ってね、晴れる晴れる晴れる快晴だって言ってて、で明日なんて本当に晴れたってね、そんな感じ、まあ、ちょっとこの例えもおかしいけどね、なんですよ。だから本当に自分が言ってきたことがさらにピンときたっていうのは、まあピンとこないまま言ってたわけじゃないんだけれども、さらに本当に雲が崩壊する、のを見て、本当に青空が見えてくる、っていうような、ことですね。でなので、まあ、このことはずっとここずっと話してきたですけれども、瞑想、ね、っていうものが生と死の問題を乗り越えるど真ん中の方法なんだっていうね、いうことを本当に自信を持って、まあ、今年から言い切れる、ね、だからこの誰がヴィパッサナをするのかっていうことを強調しないままヴィパッサナをしてたら、とてもじゃないけど生と死の問題が乗り越えることはちょっと無理だろうなっていう気が正直します、ね。そうなので、だから本当にまあ少数ながら一方案のメスをやってきて、やってくださってる人たちに、まあ本当に大丈夫、皆さんは本当に大丈夫ってね、言い切れるのがちょっとありがたいですね。はい。でそれでね、ただそうなんだけど、じゃあなぜね、まあそんなんで、まあ明日石坂さんが来る、いらっしゃるけど、まあ彼と一緒に、この青空のお葬儀っていうのをね、やって 誰だ、だ、うん、いいの。で、なので、まあ、そこでもね、なぜ、葬儀っていうのが今の日本の社会でこういうことになってしまったのかとかね、そういうことをいろいろ考えていたんだけれども、それで、このなんていうかな、今回のね、湯川さん後藤さんのことがあって、やっぱりそういうことだったのねってね。大丈夫、大丈夫、はい、そういうことだったのねっていうことが本当に見えてきて、で私だが、まあ、要するにどういうことかというと、単に本当何の文脈もなしにね、なんか気づくのが大事だよねとかね、マインドフィネスが大事だよねとか、呼吸に気づきましょうよねとか、こうなったらなんか未来の不安とか乗り越えられるよとかね、こうなったら人間関係うまくいきますよとかね、まあ、はっきり言っても恐ろしくなんか狭い範囲でのなんか小さな自分の悩みをなんか解決する、ためのなんかちまちまやっているっていう印象がどうしても拭えなかったんだけども、でもまあ私はもうちょっとね大きな文脈でやろうよねって、ずっと言ってきたんだけども、その私自身もその大きな文脈を完全に言い切ることがうまくできなくて、でまあ、例えばお寺さんっていうことに関してもね、まあ、この間もちょっと宮大工の人がいらして、彼は、たくさんお寺大きな柄をね建てていて、でも最高の材料を使って、最高の技術を使ってお寺を建てるんだけれども、なんか十分に使われていない、ね、そのなんとも言えない虚しさをちょっと感じて、もう自分の、宮大工としての技術を、ね、磨いていって、本当にそれはいいんだけども、じゃあこの建物は一体何のためなのよ、何のために使うのっていうのをね、ちょっと疑問に持ってて、でそれで、まあ、私がアップデートとか大空の方の中で、まあ、医療行為が行われていない病院っていうふうに、まあ、今の寺のことを描写したら本当にその通りだってね、言ってくれて、だから、まあ、そうなったんですけども、でもじゃあ、それがどういうことなのか、じゃあどうしたらいいのって言ったらもう簡単な話で、医療行為始めちゃえばいいってだけのことなんですよ。だからそれを批判してたってあまり意味ないわけで、本当にありがたいことに、最高の材料を使って最高の技術を使って病院の建物はもう建ったんですよ、ね、建ってで何が問題かというと、まだ医療行為行われていないっていう問題じゃないですか。そしたらもう話は簡単で、じゃあ医療行為始めようよねっていうだけですよね。非常に単純な単純な話になってくるんですよ。だからそのいや医療行為が行われてとか行われてないとかでなんかそんな論争したって意味がないわけで、それよりかさっさと始めちゃおうよっていう、だったらすぐにね。だから日本の、お寺に関する全てのことはもう本当に あらゆる条件が整ってんだけども肝心のところがまだだっていうね、ところ でそのまだっていうところを入れちゃおうよねっていう話 でその入れるんだけどもなぜまだだったのかでどうしたら入れられるのかっていう話と、今度の後藤さん、たちの話が全部直接にリンクしてきちゃう。で私もここまでリンクするかと、ここ 2,3 週間ずっと考えてて思ったんだけど、やっぱり、リンクして、でそうすると、例えばなんか瞑想するっていうことが現代の日本において非常になんか不思議な、ふうに思われてしまう、あるいはなんか職場で隠さなきゃいけなかったりとかね、家庭で隠さなきゃいけなかったりとか、っていう、まあ、いろんなのがあるわけなんですよ、ね、でそれとお寺で医療行為が行われていないっていうこととか、全部これつながるのね、全部つながるんですよ。でこれもお葬式仏教っていうことに関してももう私ずっと話してきたけれども、お葬式仏教が悪いんじゃない、ね、お葬式仏教そのものが悪いんではなくて、お葬式ってものが意味がないことが悪いんであって、でお葬式が意味がないのはそれはお寺さんとかお坊さんたち個人の問題では全然なくて、今我々今のこの日本っていう、歴史的な流れの中ではお葬儀っていうのは意味を持たないことなのね。でお葬儀が意味を持たないってこと、それから今瞑想するっていうことを大っぴらには言えないってこと、それが全部同じことなんですよ、全部同じことなんですよ。だからそれを個人個人でどこのお寺はね神を高く取るとかね、そんなことを言っててもしょうがないわけで、そうではなくて本当の問題はお葬儀そのものが意味を持たない現代においては、でそしてそれは瞑想というものが意味を持たない、ほとんどの人にとっては、だから瞑想するというのは非常に、ちょっと変な人たちっていうね、ことになってしまう。だからそれが全部同じ問題で、だから、それを単にお寺批判とかは仏教批判とか、あるいはなんか瞑想を理解してもらえない、ね、人たちを批判するとかって言ってもあまり生産的ではない、ね、じゃあどうして、こういうことになったのかって言ったら、それはもう大きな大きな歴史的な流れの中で、こうなっているわけでね。でじゃあそれがどういう流れだったのかっていうことを、今回のあまりにも辛いことを出来事が我々に本当に知らせてくれたじゃないのかなと思います、ね、で、でこれだからそうなると、まあもうお寺さん今日来てらっしゃるけども、まあ、私もお寺のお友達は、たくさんいて、でみんな同じことしか言わないんですよ、ね、自分が今やってることに意味があるのかどうかっていうことね。でそれはお葬式のやり方が悪いんではなくて、お葬儀そのものが、現代の中ではなかなか意味を持ちにくいっていうのが問題で、それと、瞑想っていうのが、一般社会の中では非常に、わけにもわかんないと思って、ね、まあ、それがね、いやそんなことはないよ、今この間の、東京新聞で2面ぶち抜きで瞑想特集があったり、ね、NHK のニュースでも取り上げられるようになって、いよいよ、まあ、今来てる、来つつあるんだけども、その今来つつあるっていうことも 大きな文脈の中の出来事で、ということですね。だからそれがを全部ね一旦ちょっと整理したいんですよ。つまり、どういうことかっていうお葬式が意味を持たないからお葬式仏教で批判を浴びちゃうってこと、瞑想ってものが意味を持たないから家族とか社会とかから、批判されるから瞑想していることを隠さなきゃいけないってこと、ね、まあそれからお坊さんが病院に行くっていうのは、良くないってされること、ね、縁起でもないってされること、ね、それから、まあ、それとちょっとそれと違うんだけども今マインドフルネスっていうのがもう大爆発しか仕掛けてるっていうこと、ね、いろんな、テレビとか雑誌とか本とかで本もかなりマインドフルネスなんとかかんとかっていうのが今年かなり出るみたいですよ。あの東京マインドフルネスセンターの人もこのなんか言動者さんから出すみたいだし、ね、いろいろ私のところに情報入ってきてます。まあ、私自身も出す予定なんですけどね。っていうのは今マインドフルネスっていう言葉を使えば本も雑誌もかなり売れる、ね、今この間もジャーナリストの人と話してたけど もうテレビの人たちがもう必死になって、材料を探してる、ね、番組を作るため、ね、そういうメディアは完全にマインドフルネスブームになってるみたいなんです、ね、だからメディアの人が、そういう風になってでその作品がねテレビ番組とか本とか雑誌とかがまあ多分もう今年もうじきうどばって大量に出てくるはずです、ね、でそのぐらい今マインドフルネスがブームになってるってこと、そして、この間の、ここ一連のいろんな悲劇これ全部同じあのパースペクティブで説明ができちゃう、ね、だからその襲う気が意味を持たないってことと後藤さんがあんな無残な亡くなり方をしてしまったっていう説明でこんなことをやるのは私だけだと思うんだけどそこら辺をねきれいにちょっと整理したいと思います。で、まあ、これはねちょっ と,、ここ2週間ずっと、ね、この話題をしてきて、まあ、ニュースが入ってくるたびに話をしてでまだどんどんいろんな情報が明らかになってきてるのでね、まあ、一応今私は、大体いろんな情報を見て、まあ、私はね英語の情報は大体アルジャジーラ経由なんだけどもアルジャジーラっていうね中東の、ドーハにある、ニュース番組ですけども、まあ、そこで、まあ、いろんな人が登場していろんなことを言って、したり、ね、それから、まあ、もちろんあといろんなこのことに関してはもうあらゆる人があらゆることを言っているので、まあ、それを、読んで、今思っているってことは結局というかな、そして日本という国の非常に特殊なことですね。特殊なことで、まあ、こういうこれをね、今度サンガジャパン の4月に出るこれからの仏教っていう特集なんですけども、まあ、これからの仏教っていう、まあ、特集の題がね、まあ、この間はティクナッタハンとマインドフルネスという特集でも私も書いたけども、次号がこれからの仏教っていう、特集で、まあ、もうサンガの編集者と約束して、何を書くかも決まってて、まあ、あと書くだけなんだけども多分今日お話しするような、ことをちゃんと文章にしてまとめるつもりです、ね、なので、まあ、今日は話すのはちょっと文章をまとめるための、ね、最初 のスケッチなんですけれども でどういうことかっていうとね、私らが、まあ、この、まあ、私 ICIL って読みますよ。 ICIL ってね ISIL ですね。イスラミックステートインイラクレバントですね。で、アイスルのことで、まあちょっとみんな 度肝を抜かれたわけですね。あのこれが単なる本当にテロリストの問題だったらね、話は非常に単純になって、その欲望に駆られて、ね、それで金が欲しくて、ね、あるいは権力が欲しくて、ね、そのために卑劣な手段を使って、やってるっていうだけの話だったら非常に、まあそれは今までだっていくらでもあったわけだから、まあそれは無残だけども、まあ理解できる。だけども今回のことはそんなに単純な話ではなくて、やっぱりあの宗教っていうものが本当にまともにかかってきてしまう、ね、でそれで、このイスラムっていう宗教、ね、もちろん私は専門家であるわけがないし、なんだけども、まあ、ただ宗教ってものに関してはもう私はずっと何十年ずっと考えてきてるから、まあ、そういう意味でねあの取り上げますけれども、でそしてあとその宗教的なテキストっていうね、ことも私はもちろんイスラムの宗教テキストというのはほとんど読んでないから何も言えないんだけど、ただ宗教的テキストっていうものが一般的にどういうものなのかは一応あの仏教の文脈の中では知っているから、あのまあそれとほぼ同じだと類推するんですけれども、あの一つはねちょっと一つ一つ問題をあのほぐしていきますよ。まずね、宗教的テキストの問題から入っていきますけども、あのチベット密教なんか本当典型的なんだけれども、宗教的テキストっていうのをオープンにはしないんですよ。オープンにしないのね。で どうするかっていうと、チベット密教なんかだと必ず先生と生徒っていう、関係がまずあって、それなしに修行を続けることは不可能なんですよ。で必ず先生から、教えをいただいて、でそれを、修行していく。そしてその結果を報告して、でそれでさらに、次の課題を与えられていくっていうね。まあその間にいろんなあのプージャだとかいろんな、感情とかね、するみたいで、まあ私はもちろんチベット密教の専門家じゃないから、まあ、まあ近くにいるのであの彼らから聞く話ではね。でそれであとテキストもね弟子が勝手に読んじゃいけないんですよ。でこれは必ず先生がこのテキストを読みなさいっていうふうに与えられて、で与えられて、でなんと親切なことにその先生はそのテキストを音読してあげるの、音読してあげるんですよ。でそれであのその弟子が絶対にそのテキストを間違えて読まないように、そういう準備をしてあげるんですよ。でもちろん、このテキストが、読むのに、ふさわしいほど成熟しているかいないかをもちろんチェックした上でですよ。だからつまり先生の方でお弟子さんが成熟しているかしてないかをチェックして、だったらまあ大丈夫だろうと言って、まあ、そのテキストを読んであげる。そのぐらい準備して弟子はそのテキストを読み始めるわけね。これがチベットなんかで普通に行われている方法です。ってことはどういうことかっていうと、誤読をする可能性を極端に少なくするわけなんですよ。というのはチベット密教のテキストというのはかなりいろんなね、あのことが書かれているので、下手に誤読したら非常にまずいの で、ね、でそのぐらい、宗教的テキストっていうものの読み方っていうのはある意味守られてきているわけ、ね、で、イスラムの場合だと、これもよくいろんな人が書くけども、イスラムの法学者っていう人たちがいて、その人たちが主に、 そのテキストを読んで、そしてその人たちが主に、解釈をしてきて、でそのだからその解釈は非常に穏健な解釈をしているわけですね。でそうなんだけど、今はもうインターネットの時代で、以前だったらば未公開だったテキストが本当にばらまかれてしまう、ね、でばらまかれてしまうことによって、何の要するに何の準備もできてない人間が、チベット密教のテキストを読んじゃうようなものなんですよ。でこれは本当に一番チベット密教の先生たちが一番恐れるようなことが実はこれ、なぜ誤読してしまうか。で言葉っていうのは、なんていうのは、言葉なんだか読めばわかるだろうっていうのは嘘もいいところじゃないですか。でどんなに簡単な言葉であっても、受け取り手によって全く違う風に取るっていうのは、まあ、私らは、ツイッターだろうどこだろうかもう普通に見えあるわけね。でツイッターレベルの話でも全然みんな違って取っていくのに、まして宗教的テキストだったらばどれほどとんでもなく違って捉えていくかっていうね、ことで、それが怖いから、厳重に管理をしてきたわけですね。だけどその管理がもうできなくなっちゃって、そのいろんなインターネットとかですね。でそれでそれが暴走の原因だって池内さんって書いてたけども、まあ本当それはその通りだろうなと思います。まあ私はイスラムの宗教的テキストの状況というのは具体的にはよく知らないけれども、まあ、当然そういうことがあり得るだろうなと思います。ね、でそれで、まあ、そこら辺まではいいんだけれども、ただこの、数ヶ月の間にいろんなぶつかり合いがあって、でそれで西洋の人たちがものすごく、精神的に非常に激しい反応を、ね、して、で、まあ、この間の、パリ の, 襲撃事件の後に、本当にあれは私もびっくりしたんだけども、ね、フランスの大統領にドイツのメルケルさんに、ね、イスラエルの人に、でみんなサミットかよって思うようなメンバーが本当にデモしている。でそのぐらい強烈な危機感を覚えたからで、まあ、そのテロのやり方があまりにも強烈だったっていうのもあるけれども、あれはあくまでもある価値観に対する挑戦だったからですね。でそのある価値観に対する挑戦というのが日本人にいまいちピンとこなかったんだけども、まあ、私もちょうどパリの事件の時よく私自身も、まあ、パリの風刺画がね、ちょっとこれだったら怒るんじゃないのと私自身も思ったんだけども、でちょっと私自身もちょっと問題の本質見間違えていたんだけど、でなぜあそこまで西洋の人が危機感を覚えて、サミットかよと思うような各国首脳が集まってデモするのかっていうのはいまいち分かんなかったんだけども、今だったらようやく分かりますよね。あれはやっぱり、価値観に対する、挑戦 でその価値観っていうのが、たった 2,3 年の間の価値観ではなくて、西洋にとっては本当に、とてつもない数の血が流された上で獲得した価値観だったわけですね。でそれが、いや、まあ、結局どういうことだったのかっていうと、やっぱり宗教的なものからの解放っていうのがずっとあって、ね、宗教改革から、ルネサンスからヒューマニズムにかけてね。で、まあ、でそこら辺のニュアンスっていうのが私らはいまいちやっぱり日本人だからピンとこなくて、ピンとこなかったんだけども、まあ、今回のことで本当に分かったのが、神様っていう名前を使うことで、もう訳の分かんないことが実際に起こってしまう、ね、その 何とも言えない恐ろしさっていうのかな、それを、まあ、日本人誰もが感じたんだと思うけども、でそれとね、もう私ちょっと大学の時デカルトやってたんだけども、デカルトっていう人が方法メソッドですね、方法を、確立した。でそれは何の方法かって言ったら真理を発見する方法 でその真理を発見する方法を確立する前は、一体何だったかっていうと、もう結局何の根拠もない、ところでみんなが神についていろいろ論議をしている、ね、でそれは何の根拠もないから、ただ虚しいだけで、ね、だからそういうのはもういいから、本当に真理の基礎を見つけた上でその上でこのメソッドをやることで真理を積み重ねていこうよねっていう、そういう出発を、まあ、したわけですね。でそれがね、まあ、日本人が読んでもああそうなんですかっていうとしか私も若い時分かんなかったんだけども、今ならああそういうことだったのねってね、非常によく分かりますね。つまり神様っていうよりか神が中心の、世界から、そしてそれが、人間が中心の世界に大きく、まあ、転換させたわけじゃないですか。ですよね。でそしてその時に一体何を、否定しようとしたのかっていうのが今、私らがここ数週間の間に出てきた問題ですね。でそう見ると確かにもうちょっとたまったもんじゃないよねってね、神様という名のもとにこれだけ残虐なことが起こってしまう、ね、っていう。だったらば、こういう、ことはもううんざり、だったらもうそういう神様のことなんか、まあ、とにかく置いといてちょっとやっぱり人間を中心にしないってね、いう考えが出てくるのは、当然ですね。ですね、つまり、今言ってるのは、神様っていう神様とは一体何かとかね、神様のその宗教的にテキストを、どう読むかとか、その論議があまりにも根拠がないので、わけわかんなくなる。それプラス、今回の場合、まあそうは言っても一応正当的な解釈があって、それが穏健に、なっていたのが、まあ、そのタガが外れちゃって一気に暴走してしまったっていう、そういうことがあるんでしょうけども、そういうふうに、わけのわかんないものがとてつもない力を振るって、多くの人を不幸に陥れる、ね、そういうのもやめにしようっていうことで我々は、人間中心の社会を作った、ね、まあ最初に西洋で、そしてその影響を受けた、日本でですね。だからまあ日本の場合は本当に、自分たちの内側からこういう動きがあったわけではなくて、まあ、西洋の影響を受けて、明治維新と、この間の戦争の時にそうなったわけじゃないですか、ね、でそうなんだけども今の我々からすると、とてもじゃないけどもイスラムの世界で起こっていることは全く理解できないし何の共感も覚えないっていうのが、まあ、そのぐらい、 まあ、ほぼ西洋と同じ価値観を今の現代の日本は持っているっていうことですね。だから、そういうわけのわかんないものが支配する、世界を脱して、まず人間中心の世界にしようよねっていうふうにして西洋の近代が始まったんだけど、でそれがその波が日本にまで押し寄せてきて、まあ、アジアで唯一のね一番徹底的に近代化をした国が日本ですか、ね、でそういう、社会を生きている我々があのイスラムの国 の, あの今のことを見ると全く理解できない、ってなってきますですね。はい、だから、そういう意味で、この人間中心になった時にそれは当然いい面と悪い面とかあって、でいい面というのがその、わけのわかんないものによって支配される、神様という名のもとにわけのわかんないことが起こるということを避けられる。だけどもこの人間中心になった時に人間というのはあまりにもあのか弱い存在であって、で、人間という形しかないから、その形が壊れるっていうことに対して非常にビクビクせざるを得ないくなってくる、ね、そういうプラスの面と負のマイナス面ともちろん両方抱え込んでいるのが近代という社会だからですよね。でその時に、もう今の日本仏教が抱えた問題ってもう全部出ちゃうわけですよね。でなぜかっていえば、この近代っていう時代と仏教っていうものとが非常に相性が悪いですね。でこの相性の悪さから、だんだん仏教が力を失ってきてしまった。で相性が悪いから、だから瞑想するっていうのが、日本の社会からも理解されないっていうことじゃないですか、ね、でそういうふうな大きな流れの中を我々は今生きてるわけね。で、まあ、要するにまとめると近代っていうものが始まった時に我々は何を否定しようとしたのか、何を克服しようとしたのか、これはもう結構何百年前の話だから私らはちょっと忘れかけていたんですよ。だけどもそれが今度生々しい姿で2015年に、中東でそれが姿を現して、そして私らの大事な友人たちがそれに巻き込まれてしまった、ね、っていうことですね。ですね、はい。だからもう神様の名のもとに、人間の命が軽く扱、されるのが嫌だから我々は近代に入ったんだなということを本当に今回多分みんな感じたんだと思う。たまったもんじゃないですよね。で、あ、そうか、これを否定して我々の先祖たちは、まずは西洋の先祖たちが、そして日本もあの近代へ思い切って舵を切ったんだなっていうことがわかりますね。で、まあ、日本の場合は明治維新で、脱亜入欧っていうね、アジアから出て、ヨーロッパの仲間入りをするっていうのは、単にヨーロッパで仲間入りをして、なんか、ね、いい目しようっていう以上に、やっぱりこういう古臭い嫌なものを乗り越えていこうっていう思いが非常に強かったし、でそれからこの間の戦争の時も実際そうだった、ね、まあ、まあそれはちょっと詳しいことはまあいろんな意見があるから、まあ、それは置いといて、まあ、とにかく、そういうものを乗り越えようとしてきたわけですね。でそれ でそうなんだけども、話はそう単純ではなくて、で じゃあ我々が近代になってそれで本当に幸せになったかっていうと、そうじゃなくてねいろんな意味で幸せにはなってないわけですよ。でもちろん幸せになった面がたくさんあって、でまずはこれもずっと話してきたけれども神様っていうものよりか人間というものを大事にするようになったから、当然、医療とか福祉とかが発展するわけですね。でその医療とか福祉が一番発展している国の一つがこの日本で、ね、でそれがどれほど発展しているかは、まあ、日本の中だけにいるとね、まあ、いろんな不満不平不満があるに決まってるんだけど、日本から一歩でも出て、まあ、特にアジアの方とか行くと日本というのはどれほど医療や福祉に恵まれた国であるかがもうすぐ分かる、まあ、アメリカ行ってすら分かりますね。今オバマケアとかありますけれども、まあ、私がアメリカ行った時もちょっとお金がなくて保険買えなくてちょっと病気になったらもう一回の方になったっていう、ね、こともあるんだけど、そういうのがあって、だから、そういう福祉とか医療とかを大事にする社会になって、そういう意味でははるかにいい社会になったんだけれども、と同時にいろんな負の面を抱え込んでしまう。でどういうことかというと、これもずっとここ数週間話してきたけれど、我々は、そういう人間中心になったんだけど、そういう人間ってどういう人間かというと非常に壊れやすい人間ですね。でもう人間は これしかもうないから、この A さんっていう人間はもう簡単に壊れてしまう。だから壊さないために医療とか福祉が発展したんだけれども、でも同時に非常に人間自身が壊れやすくなってですね、つまり逆に言うと分かりやすいと思うんだけども、永遠の命なんてものが全部、もうない社会なんですよ、ね、一人一人の寿命っていうのは大体決まっていて、ね、80歳の80歳でそれで終わりっていう、そういう社会、まあ私はよく死んだら終わりの世界ですね。だから、そういう社会において宗教に何の意味があるかっていうと、あんまり意味がないんですよ。なぜ？だってそれ以前だったら宗教っていうのは永遠の命だとかね、そういう自分人間の存在を超えた何か、っていうものを想定して、その人間の小さな存在を超えた何か、とつながろうとしたり、あるいはそれを解明しようとするのが宗教なんだから。だけどもそういう宗教というものがこの近代の中では非常に居心地が悪くなるのは当たり前ですよね。なぜ？人間を超えた何かっていうものはもう存在しないからじゃないですか、ね、だからもう人間を超えた何かがもう存在しない、もう人間中心主義っていうか人間しかいない世界ですよね人間しかいない世界を我々はずっと生きてきて、でそうなるとその人間しかいない人間中心の社会、で宗教っていうのは入り込む余地が実はないんですよ。入り込む余地がない。で入り込む余地がないところに無理入り込もうとしたらどんなことがあるかっていうと、まあこの人間中心の人間しかいない社会でなんか社会的に脱落しちゃう人たちがいてね、貧乏だったり病気だったりね、まあそういう人たちを慰めるようなとか、あるいはなんかわけのわかんない動きとして いいことがあるよって、ね、だけどこれも非常にバカにされるわけですよね。なぜかって言えば、この人間中心の近代社会においては、まともな方法によってお金を儲けたり、価値を、得るのが、人間のあるべき姿であって、そこに、神仏、ね、神様と仏様に、頼んで何かを得ようとするのはこれは古臭い考え方なんだ。我々が乗り越えようとした昔、ものの考え方なんだから、ね、だから、それは、近代社会の中では全然尊敬されないわけですね。だから心が弱い人、だから宗教っていうのはどういう人のものかというと心が弱い人たちね、心が弱い、つまり近代社会の中でやるべきことができない人たち、でそれでプラス貧乏だったり病気だったりする人が、もうどうしようもないから、神頼みするっていう、ね、そしてその中では、その中でやっぱり人が死んでしまうわけですよね。寿命が来て病気になる、でそしてでそれをそのまま始末するのはちょっとあれだからパフォーマンスをしてもらう。だけどそのパフォーマンスそのものはもう実は意味を持っていない、ね、かつては意味を持っていた、かつては、そうすることで永遠の命に帰るっていう、ね、神様に帰る、ね、極楽に往生する、そういう意味を持ってたんだけども、近代社会というのは神様も、極楽浄土も全部全否定するから、人間しかいない世界だから、うん、そこでは、そのお葬儀そのものに意味は実はない、パフォーマンス以外以上に、そういう世界ですよね。だからそうすればもう非常にきれいにさっぱり説明できちゃうじゃないですか。なぜ宗教というものがうさんくさかったのか、ね、心が弱い人のために、貧乏や病気の人のために、ね、そしてお葬儀式というのは何の意味もない、ね、でお寺というものに何か意味があるとしたら、まあ、せいぜいきれいなお寺が お庭があって、きれいなおいしい、まあ、せいぜい健康のいい精進料理があって、なんか美術品としての観音像だったり、ねね、まあ、今あの仏像が人気だって、あれ何の人気かっていったら美術品としての人気じゃないですか、ね、結局この近代社会においては仏教っていうのはせいぜいそんなもんでしか過ぎないんですよ、ね、仏像っていう美術品、精進料理とかね、それからお庭とかね、それからパフォーマンスとしてのお葬式ってね。でこれがまさに今の日本仏教の現状じゃないですか、ね、だからそれは、それぞれのお寺が悪いんではない、ね、お寺、あのお坊さんが悪いんじゃなくてもう近代社会っていう中でもそうならざるを得ないんですよ。で特に、日本っていうのは近代化を極端に進めた国だから、それが一番極端に出たの、ね、アジアでもミャンマーとかね、ミャンマーって全然近代化で進んでないから、だからあの国はまだそういう近代以前の仏教が残っている。本当にだからアジアって言ってもいろんなグラデーションがあって、あの日本みたいに一番近代化が進んだ国とミャンマーとかブータンとかチベットとか、まあ私全部行った、あチベットは行ってないけども、ミャンマーとかブータンとか私も行ってるし、ネパールとかね、そういう全く近代化から外れちゃった国の中でかろうじて仏教がまだ生き生きと残っている、ね、まあ、それはまあ歴史的なものとして、だからミャンマーだって今どんどんあのビジネスが盛んになって近代化が進み始めたらどうなるか分かんないけど、ね、はい、でそうだから今言った中に日本仏教の現状が全部入ってるでしょ、入ってますよね。だからこれはしょうがない。もし近代化を我々が進めたら仏教っていうものはそうならざるを得ない。 お寺っていうものが社会の中では、せいぜいあの美術品の鑑賞の場所、ね、お庭を見る場所、精進料理を食べる場所、それでちょっとあのパフォーマンスをしてもらう場所になるのはこれもしょうがないんですよ、ね、だからそういうところにいるお坊さんたちがだんだんだんだん自信を失うのは当たり前ですね。でそれでじゃあそれなんとかしなきゃいけないよねっていうんで、何が今起こってるかっていうと、まあ一言で言うとマインドフルネスですね。でマインドフルネスっていうのがあの、今これからブームになるんだけど、でじゃあマインドフルネスというのはどこから起こったかっていうと、実はアメリカなんですよ。アメリカ、ね、でどういうふうに起こったかっていうと、完全にセラピーの文脈の中でですね、いいですか、セラピーの文脈の中で、つまりそういう近代の社会で生きている、まあ、アメリカっていう国は非常にきつい国なんですよ。まあ私も3年いたから分かるんだけど、ものすごいあの精神的にプレッシャーのかかる国で、まあ、日本みたいに日本って、まあ、の同調圧力がかかるけどもやっぱりお互いに気遣い合ってね、あのなんだけど、アメリカはやっぱり精神的に非常にきつくて、あのだから、それを、ね、精神的な悩みを超えるためにセラピーが必要 でセラピーとしてマインドフルネスが今あの非常に人気があって、なぜかといえば効果があるからですね。ってことはどういうことかって、ほらこれでも整理ついちゃうじゃないですか。つまり近代社会の中で唯一あの宗教っていうものが意味を持つとしたらセラピーとしてだけなんですよ。わかりますよね。それ以外意味持たない。なぜ、何回も言うけども近代社会の原理と仏教の原理がぶつかってしまうから。近代社会の原理というのはずっと私らの言葉で言えば死んだら死んでしまう命っていう原理で、仏教というのはやっぱり死んでも死なない命っていうのが大原理のいいところだから、だからこれはもうぶつからざるを得なくて、だから近代社会の中では仏教のいる場所がなかった、ね、だけどもそれぞれ、ね、お寺には何百年という歴史があるから、まあ、そのまま日本という国はあの文化財を残す国だから、その何百年という歴史のあるお寺が残ってる。だけども残ってるんだけども、このお寺には何の役割もない。美術品としての仏像をオファーするか、精進料理をやるか、お寺を見せ、あのお庭を見せるか、そしてパフォーマンスをするか、本当の意味で、現代を生きる人間にとっての何かを与えることは現代の日本のお寺はできない。繰り返すけども、それは住職さんが悪いんじゃなくて、近代社会の中では仏教が生き残れる余地がないからです。それだけです。それで唯一生き残れ、あの宗教が意味を持つとしたら、それはセラピーとして。どうしてみんな不安だから、みんな心配だから、みんな怒りに燃えてるから、みんな嫉妬で狂ってるから、ね、で今までだったらいろいろ精神分析したり、いろんな、ね、薬飲んだり、アンティアングザイティビル問題ね、してだからその代わりにどうもマインドフルネスっていうのが効くよねってなって、で実際に聞いて、ね、だそれであの人気がアメリカで沸騰して、でその沸騰した人気が今日本にたどり着いて、で日本で、今人気が爆発的になって、でそれ何のためって言ったら、不安を乗り越えるため、ね、 集中力を高めて仕事がよくできるためとかねあの、まあ、結局セラピーの文脈なんですよ。はい、これで今の説明で全部説明ついちゃうでしょ。なんで日本のお寺がこんな状況なのか、そしてなぜ、マインドフルネスが今爆発的に人気があるんだけども、まあ、はっきり言うけども私は今のマインドフルネス運動は全面的に反対です。全否定します。私はおかしい。なぜおかしいかって言ったらそれはセラピーに過ぎないから、ね、でやっぱここにはもう未来ないです。私はマインドフルネス運動には未来はないと実は思ってるんですよ、今の現状の中では。そしたらそれは単なるセラピーのテクニックになってしまうから、ね、これが今の現状なんですよ、ね、それがつまりどういうことかというと、我々が近代っていう時代 をもし、そのままでいるんだったらば、お寺には何の意味も持たない。でそこで仏教が、存在を許されるとしたら、せいぜいのところをマインドフルネスっていうセラピーのみだという話、ね、だけど私がなぜ今のマインドフルネス運動に非常に強い疑問を持つのかっていうと、まあこれあんまり言ってこなかったんだけど、もう今年が言っちゃうんだけれども、なぜかっていうとね、我々が本当にこの近代っていう時代を乗り越えない限り無理なんですよ、仏教っていうものを理解するのは。で近代っていう人間中心主義で死んだら死んでしまう命しか見えなくて、人間しか存在しない世界で人間しか存在しないんですよ。つまり人間を超えたものを人間を超えたものを指定したところで近代社会というのは成り立ってるから、ね、でそれなぜ指定したかというと、人間を超えたものが悪さをするからね。人間を超えたものが悪さをするんじゃなくて、人間を超えたものを、利用する連中が悪さをしたからでしょ。それが今まさに私らここ数週間見たじゃないですか、ね、神様の名のもとに、悪さをする。だったらばもうそんな神様勘弁してよ、でそれよりか人間だけでやっていこうよ、ね、そういう人間を超えたものはもう存在しないってことにしようよ、ね、そういうふうにして近代的社会が始まったじゃないですか。西洋でも始まって、そしてその影響を受けた日本でも始まった。でそれでこの近代社会に生きている限り、仏教というものは非常に相性が悪くて、隅の方に追いやられて、隅の方の、仕事しかさせてもらえなくて、でそれでせいぜい、今注目を浴びてるのがマインドフルネスっていう、まあそういうセラピーですね。何のため？不安を超えるため、集中して仕事バリバリできるためふざけるんじゃねえぞって私は言いたいよね、っていうのはそんなんだったらばおかしい。なぜおかしいかっていうと、つまりこの近代っていう中にいる限り、仏教っていうのははっきりと骨抜きになっちゃうんですよ。なぜかって言ったら原理が違うんだからね、仏教ではやっぱり死んでも死なない命っていうものをが原理なんですよ。で近代っていうのはそうじゃなくて、死んだら死んでしまう命、死んだら死んでしまう命としての大石さんしかも存在しない世界、ね、でそれでできるとしたら大石さんの不安を何とかするとかね、そんなレベルしかもうないんですよ、ね、だけどこれだったら仏教死んじゃうの。なぜ一番肝心なところを骨抜きにされちゃってるか。じゃあ我々はもう近代っていうのは意味なかったから、元に戻ればいいのか、なんか神様っていう名の元にいろんなものがね、ではないですよね。でそれでこれ Facebook でも紹介してたんだけど、まあ今回一番発言している池内聡さんですね、 が読売のインタビューで、なぜ若者がイスラム国へ向かうのかという非常に長い、あ、まあ、その長くも3ページかな、インタビューがあって、まあ、私多分メールで紹介しますけど、あって、まあ、彼なんかそのイスラム学会っていうものの何とも言えない不思議な雰囲気を味わってきた人なんだけども、要するに、みんなやっぱり近代というものに窒息、まあ、そういう社会だから、窒息を感じていて、でそれをなんとか乗り越えようといろんな試みをしたわけですね。でそのいろんな試みの一つが、イスラムだった、あるいはイスラムを研究することだった。だからイスラムを研究するっていうことのニュアンスの中にすでに近代を乗り越えていこうよねっていう、ニュアンスが入ってきちゃって、だけどもそこがちょっと倒錯していて、近代を乗り越えるってことが近代以前に戻ることになっちゃう、それはおかしいんじゃないのっていう、それは根本的に矛盾するんじゃないのっていうのが池内さんのポイントでしたね。で、でそれで私らの 1.0、2.0、3.0 を今どういうふうに当てはめるかっていうと、近代というのを 2.0 と置いて、ね、でそれでそれ以前を 1.0 と置けばほぼぴったりなんだけど、で 1.0 の、テーマは何だったかっていうと、要するにいろんな言葉は飛び交うんだけれども、そこに何の根拠もないっていうねそれが浄土であったり、悟りっていうものであったり、ね、祖師だったらば、何でもいいんだけど修正一のだとかね、もうすでに、悟っているだとかね、いろんな言葉が飛び交うんだけども 誰もそこに、その実物を知らない。だから2.0 だったらば、仏教 2.0 だとそういうもう大げさな言葉はいいから、とにかくもうちょっとみんなが分か、みんなに分かる不安だとか怒りだとかね、そういうものを誰にも分かるものを、乗り越えていこう、まあ、そういう大げさな言葉を飛び交っている 1.0 に対して 2.0 はまあ本当に足元を見て、この足元のいろんな悩みを乗り越えていこうっていう、そういう形ですね。で、それで、それをもっと、めちゃくちゃ、大きく取れば、近代っていうのが 2.0 で、で、近代が、否定して乗り越えようとしたのが 1.0 で、で、1.0 だと、まあ、同じく、神様とか、ね、そういう、誰のが最優先されちゃって人間の命が、おろそかにされて、でも、まあ、で神様を犯すんじゃなくて、神様を名乗る、神っていう言葉を利用する人たちがっていうことですよ、もちろんね。でそれが嫌だから 2.0 の近代に入っていった。 で そういうの中で、やっぱり息苦しいから何とかしようっていういろんな動きがあって、その一つがイスラムの研究で、でその、そのイスラムの研究をしている人たち共通の何とも言えないあれがあって、それがなんか近代を乗り越えるためには、この前に戻ればいいんじゃないっていうね、っていう話です。だけどそれはやっぱり矛盾するでしょうっていうのが池内さんのポイントだったんだけども、私もそうですね。でそれは私らにとっては非常にリアルな話で、なぜかっていえば、私らがここ明治以来ね、近代っていうものを乗り越えようっていう動きが当然何回もあって、でそれこそまさに近代の彫刻っていうようななって、常にそういう問題意識を持っていたんだけど、見事にみんな失敗してきちゃったわけなんですよ、ね、でそれなぜ失敗してきたかっていうと、やっぱり近代を乗り越えるって言いながら結局元に戻っちゃってる、 2.0 から 1.0 に戻っちゃってことですね。ってなると私らに唯一残された方法っていうのはもう 3.0 へ行くしかないっていう方法になって、でそれで、3.0 っていうのがなぜ、あのしかないかっていうと、3.0 っていうのは 2.0 でもないし 1.0 でもない、ね、でどうが違うのか。で 1.0 だと、大げさな言葉が飛び交うんだけれども、誰もそれっこに、ダイレクトに触れることはない、ね、で 2.0 だと大げさな言葉は飛び交わない限りに、もう自分のなんか不安だとかなんかそういうものだけが問題になる、ね、でだからあのそれでわかるでしょ、なぜ仏教っていうものが仏教の可能性、仏教の本質をほとんど全て否定されながら、なぜマインドフルネスだけが生き残ったかって、生き残って、まあ、今年大ブームになるんだけど、なぜマインドフルネスが大ブームになるかっていうと、まあそのセラピーとしての役割を、担うから。でセラピーとしての役割が唯一仏教に許された形なんですよ、近代の社会の中で。だけどもだからそれはおかしくて、なぜかって言えば仏教の一番本質的なものを売り渡してしまってるからね。そうやっていけばわかるでしょ、仏教の本質って何でしたっけ。生と死を乗り越えること。これ私が勝手に言ってんじゃないですよ、じゃあ道元禅師がちゃんと言ってますよ、ね、生を諦め死を諦むら仏家一大事の因縁なりってね。だけどこれマインドフルネスを教えてる先生から聞きました、セラピーを教えてる人から聞きました、この話題ないでしょ、ないよね、セラピーの中には。だからセラピーは絶対にあなたの不安を、お医者さんの不安は取り扱うんだけど、お医者さんの生と死の問題を扱わないんですよ。わかりますね。ヴィパッサナを教えてる先生たちは生と死の問題については触れないですよ。怒りの問題は触れる、不安の問題は触れる、ネガティブな感情が体の感覚に残されている問題は触れる。だけど絶対に生と死の問題は触れない、セラピー、セラピーだからですね。だからおかしかったんですよ、このマインドフルネス運動っていうのは。だからヴィパッサナっていうのはおかしかった。だからヴィパッサナがなぜこの近代社会で受けたかっていうのは当たり前で、近代社会の中で唯一許された形だったから、ね、要するにセラピーだったからですよ。でセラピーっていうのはあなたの不安は扱うけれども、あなたの生と死の問題は扱わないでしょ。これ説明ついちゃうじゃないですか、ね、だけどこれは仏教を殺すことになってしまう。生と死の問題は扱わないんだから、つまり一番肝心要のことは扱わないんだから、ね、なぜこの近代社会という枠組みの中で無理だから、無理だからなんですよ本当に、ね、生と死の問題を扱うためには我々は近代というものを本当の意味で超えなきゃいけない。だけどその超えるときに 1.0 に戻ったらアウト、 3.0 に戻らない、 3.0 に進まなきゃいけない。だから、3.0 っていうのは、 この自分自身の不安だとか、ね、そういうものをもちろん扱う、自分の呼吸を見る、自分の体の感覚を見る、そういう手で触れるところを手がかりとしながら、だけどもそこにとどまらないで私らは生と死の問題まで、入っていく。でその時にもうすでに、近代社会っていうものの、限界枠の外に我々は出ることになる、ね、それもあのなんていうかな、いきなり神様を出してきちゃったりとかね、いう方法ではなくて、しっかりとしたメソッドにのっとって、だけども我々はしっかりと近代社会の枠の外へ出る。どうやって出るの？でそのために一方案が8年かけてやってきた誰が瞑想するのっていうのが鍵です。私が徹底的にこだわってきたのは、それはただ単に呼吸を見るためではないんですよ、ね、まああなたがね呼吸見れね、酒井さんあなたが呼吸見れないのはね、俺が見てやるぞ、だからその瞑想する主体を変えなきゃダメですよっていうようなことを言ってきたけれども、だけどそれは何も呼吸を見るためにとかね、ヴィパッサナを良くするために行ってきたわけではなくて、まあ言ってきたんだけどそうではなくて、そんなレベルの話ではなくて、本当に、瞑想する主体 が本当に分かったならば、その時我々は単に呼吸が見れるようになるとか、単にヴィパッサナがよくできるようになるとか、単になんか、禅定に入れるようになるとかね、そんな小さなことを言ってるんではなくて、その時に我々は初めて、生と死の問題を扱える。なぜ我々はついに近代社会の枠組みを乗り越えることができるか、ね、その時についに我々は仏教というものを救済することができる。仏教というのもほとんどもうし息怠大なんですよ息怠大で、まあ、お寺さんたちが自信なくすのは当たり前なんでね、私の知ってるお坊さんってみんないい人たちなんですよ。だけどみんな自信をなくしちゃってる。それは当たり前で、近代社会の中では仏教が、存在できる余地がないから。でそれで唯一今、許されているのがマインドフルネス。だけどもセラピーとして。だけどもこれはあくまでも近代社会の枠組みの中。せいぜいのところそうですね。だから私は、今のマインドフルネス運動はやっぱり最後の仏教の、なんていうかな、まあこう確かに仏教ってものすごい豊かなマインドフルネスの技術とか持ってるから、それを、この運動に提供することはできるけれども、まあそうだからこそはっきりとマインドフルネス運動を通して我々は近代社会というものの枠組みの限界を知る。どこで知るかというと、マインドフルネスセラピーは生と死の問題を扱えないっていうところで、これで終わりでしょ。でここで我々は、近代社会の限界と近代社会の最後の、ものであるマインドフルネスセラピーの限界を知って、でその上で一歩出ましょう一歩出て 3.0 へ出る。でその時に我々は近代というものを本当の意味で乗り越える。今まで全部失敗してきた近代を乗り越える運動というのは、ね、全て失敗です。でその失敗が結構派手に失敗してくれるんで派手に失敗してくれるんで、そのためにものすごい数の人が死んでるんですよ、その失敗のためにね。でだけど私は今度は 絶対成功すると思ってるのね。また失敗するぞと言われるかもしれないけど、私は今度は成功すると思ってる。そのぐらい、なんていうかな、我々が今やっていることはそういうものなんじゃないかなとね。だから、まあ、エッカーさんだと簡単にニューアースだとかに言っちゃうんだけれども、でも私も言いたいところなんだけども、まあ、ニューアースっていうのは少なくとも近代ってものを本当の意味で枠組みを超えるですね。でだからね、多分その時に、近代ってものの最後が私はマインドフルネスセラピーだと思ってます、ね、だからマインドフルネスセラピーのところに全て何かが凝縮されてきて、そしてマインドフルネスセラピーの限界がまさに近代の限界で、そしてその限界を乗り越えるのが、一般がずっとやってきた誰が瞑想するのかっていう観点ですね。だから私らは思いっきりこのマインドフルネスセラピー の運動の中に入っていきます。まあ実際入ってるんだけども、その上で内側からこれをなんとか突破してね、しようっていうのが我々が今やってることですね。でそれに結構、まあ、マインドフルネスの日本的展開とかね、まあ、言う人もいるんだけど、単に日本的展開っていうのがとんでもない展開ですよ、これは本当に、っていうのはマインドフルネスっていうのが西洋というか近代社会の最後の課題であって、そこに全部凝縮されていて、その限界も全部そこに含まれていて、生と死の問題を扱うことができないという限界で、でそこを本当の意味で突破するのが、一方がずっとやってきた誰が瞑想するっていう問題ですね。でこれを入ったら我々はついに、近代というものを内側から内側から破って全く違う世界へ行ける。だけどそれは絶対に 1.0 に戻ることではないですね。そういうようなことをね、ちょっとこの数週間、まあ、父親が亡くなってからもう1ヶ月以上か、ね、ずっと考えてきて、まあそういうことだったんじゃないのかなと思いますね。なのでまあ一方もね、まあ、これ父親が残してくれた場所で、まあようやくだんだんと独立したものになってね、まあこの先、いろんな、宗教法人だとかね、いろんなことも今考えてますけどね、その上でまさに今今朝も言ったんだけども、こんな狭いところに20何人いますけど、寝泊まりしてね、で皆さんにちょっとご迷惑かけちゃってるのでちゃんと20何人30人ぐらいがみんなで寝泊まりして、トイレもちゃんとあってね、お風呂もちゃんとあって、泊まるとこもね、雑魚寝じゃなくてっていうぐらい のセンターはちゃんと 作らなきゃと思ってますね。まあ、もうちょっと自然の中でね、まあ、そんなんでね、だけど、まあ、そんな道場を作るとか、お金があれば、お金が集まると簡単にできちゃうんだけども、それよりか、我々が今本当にやろうとしているのが、近代というものを本当の意味で乗り越える。で、これはあんまり言いたくない、なぜ言いたくないかというと、今まで全ての心が全部失敗してるから。なので、あ、また失敗するぞってどうせ思われるから。だし、あるいは、失敗した時に派手にいろんな人が何人も死んじゃってるので、それと一緒に負担されるのも嫌なんです。だけどただね、もうこの今大きなブームになりつつあるマインドフルネスっていうものが私は非常に象徴的なんじゃないのかなと思います。ね、 でそのマインドフルネスの動きの中にある根本的な矛盾を乗り越えて、でその時に 3.0 っていうのは本当に開かれてくると思います。でだから私らがずっと仏教の文脈の中で 1.0、2.0、そして 3.0 へなんとかアップデートするぞってもう気合い入れてきたんだけども、この、仏教 3.0 アップデートした時に実は単に仏教がアップデートするんではなくて、もう近代社会そのものがをついにアップデートすることが我々はできるんではないか、ね、と思います。なので、特にね日本仏教のお寺さんたちとちょっとお話ししたいんだけども、しょうがないんですよ、皆さんがいろいろ苦しんできたのが、ね、やっぱり仏教というものがどうしても成り立たない原理的に社会を我々今生きているからですね。だからそのためにお寺の復興とかね、お寺の未来の住職塾とかね、あれみんな私の友達なんかやってんだけど、みんな私の友達たちがやってる運動なんだけど、でこれは画期的なんだけども、ね、30代の若い住職さんたちが頑張ってる、ね、だけど本当の意味で仏教というものをもう一回蘇らせるためには、仏教と原理的にぶつかってしまう近代っていう時代をやっぱりもう一歩進めて、3.0 の時代に入らないとちょっとお寺は絶対蘇らない。そんな簡単な小手先のことでできるような話じゃないから、ね、だからその時お寺が蘇ったら、日本も蘇る。で日本っていうのはもう徹底的に近代化した国だから、2.0 っていうのを知り尽くしているわけだよね。なので、もし日本の内側から、日本仏教の内側からそれを食い破って 3.0 へつなぐことができたら、本当に仏教そのものがアップデートできて、これ世界的に意味があることだと思います、ね。ミャンマーの仏教とかね、チベットの仏教とかいいんだけども、だけどやっぱりチベットもミャンマーも本当の意味で近代を経験してないんでね、だけど日本仏教は近代を経験することによって、はっきり言って骨抜きにされたんだけど、だけども逆の意味でそれだから近代を理解できて、でもし我々が近代をっていうものを内側から食い破ることができたら、日本仏教っていうのが本当に完璧に蘇った。そしたらもうそれはもう世界最先端ですよね。何の当たり前ですね。っていうようなね、展望を持ってこれからやっていきたいかなと思います、ね。はい、今日はね、涅槃絵世心で、我々にとって非常に大事な3人の人たち、ゆかさん、後藤さん、それからヨルダンの、ね、中央の人、パイロットの人ね、でそしてちょっと個人的だけども私の父親もちょっと含めさせていただくけども、この4人の人の亡くなったことを考えて、でそれプラスもちろんお釈迦様もその人ですね、2500年前に涅槃に入られた、ね、ことを考えて今ちょっと涅槃絵世心というものをやってます、ね。あと3日間やりますので、このポッドキャストを聞いて、参加したい人は、ね、明日からでもいいですね。もしお昼にかかるんだったらちょっとおかずを1品持ってきてくださいね、午後からだったらいつでも結構です。はい、じゃあね、一応そこまで行って、一応ここ数週間の間に何がはっきり分かったのか、ね、それとマインドフルセラピーの何が問題なのかということをお話しさせていただきました。はい、じゃあ、主上無変性願動ね、これもまたすごい言葉ですね、それを3回行いしましょう。
世願道煩悩無尽世願断